ヨハネじゃないですね。使徒の働き2章です。使徒の働き2章です。午前の礼拝の続きになります。今日は2章を午前で、前半、部分をですね、見ていきました。1節から13節までを、見まして、そして今から14節以降を見ていきたいと思います。ついにですね、この2章の初めのところで五旬節において、聖霊で彼らが満たされました。そして今、集まっている世界中から集まっている離散しているユダヤ人、この杉越ではなくて五旬節を守っているこのユダヤ人たちが住んでいる地方の言葉をそれぞれが語っているので驚き、呆れたんですね。でそれで一人の人が、ブドウ酒に酔っているのだと、新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざけていたところで、ペテロがまた他の11人と一緒に立ってですね、この福音を述べ始めます。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたいと言ってます。ペテロが11人と共に立っているんですけれども、後でペテロは私たちはイエスが神がイエスをよみがえらせたことの証人ですとこのように言っているんですね。この11人、ペテロを含めたら12人がですね、事実イエス様がよみがえられた復活の事実をこれ目撃していたわけですね。で声を張り上げてます。私も結構声張り上げる方ですけれども、当時は、音響機材はないですから、相当の、私みたいな人間が結構得をしたんじゃないかなと思うんですね。声が通るっていうんですか、小さい時から私はひそひそ話ができないって言われていじめられたんですけれども、声を張り上げてですね、イエス様も声を張り上げることが多かったですけれども、ここでも声を張り上げて、でユダヤの皆さんと言ってます。でまたエルサレムに住む全ての皆さんと言ってます。ユダヤの皆さんっていうのはもう地元の人たちですが、エルサレムに住むっていうのは必ずしもエルサレム内に住んでいるっていうのをずっと住んでいるっていう意味ではなくて、滞在しているということで、世界から来ているこのユダヤ人の人たちに対して話している、耳を傾けてくださいとこう言ってます。ちょうど今神を褒めたたえる言葉を自分の出身の ところの言葉で行っていて、一体なんだこのことはと意味を知りたがっているので、ペテロはその機会を用いて今この語りかけます。これは預言者ヨエルによって語られたことですと。明確に彼はその彼らの一体どうしたことかという疑問に答えました。このことなんですよとこのように言ったんですね。で御言葉を持って、聖書の言葉を持って、この起こっている印をに対して答えたんですね。マルコの福音書の最後はこうなっています。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたと。あくまでもペテロも他の人も御言葉が先であり、御言葉が最終権威であって、その御言葉、聖書の言葉が生活と実践のもといである。でそして印が起こる、それを確かなものとするための印が起こるんです。その逆ではなかったんです。なので、例えば私はこういう経験をしましたとか、こういうものを見ましたとか、こう感じましたということが判断の基準にならなかったんですよですね。でそれをやるとどうなるかっていうのがね、あるんです。どんなに目覚ましい著しいことが教会の中で起こってたとしても、それを基準にしていくと教会というのは迷宮入りします、混乱します。何を 自分は信じているのかが分からなくなっていきますですね。しかし御言葉に基づいてそれが確かである印なんですね。それがヨエル書が言っていること、ヨエルが語ったことを確かなものとする印だったんだということをね、これからペテロは話すんですね。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘を予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と人立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われるとですね、このことが起こったのだと。で、具体的には全ての人に私の霊を注ぐということが起こったんだよということです。まあ、前回の学びですね。これは旧約の時代っていうのはモーセとかダビデとか、または怪力を表したサムソンであるとか、特別な人に望まれる御霊の著しい働きだったんですけど、今ここで終わりの日には全ての人にこの霊が与えられて、老人は夢を見て、若者は幻を見ると、まあ、その女奴隷であっても、しもべでもはしためでも、男奴隷であっても霊が注がれ、全ての人に霊が注がれるということですね。で、これが、私たちがこの先週から見ているところです。なので全ての人だから、この中で全てではないという人はいないわけなんですっていう話しましたよね笑ってますけれども、全ては全てなんですよ。信じる者に聖霊のバプテスマの約束が与えられていますよ。だから求めなさい、聖霊を受けなさいという、こういうことですね。で、ここで大事な文脈があります。終わりの日にと書いてあるんです。で、これ続けて読んでいくと、天変地異が起こってますね。月が地に変わるとか、太陽が闇に変わるとかっていう天変地異が起こって、主の輝かしい日が来る。つまりイエス様が天の雲に乗って戻ってこられて地上に再臨されるところの話まで至っている、大観難時代ですね。大観難に至るまでのところの予言になっていて、その終わりの日に霊が注がれるということなんですね。前回の学びで、このイスラエルがのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと、この弟子たちが聞かれた時に、この時とかいつとかどんな時というのは父なる神がお決めになることであって、あなた方が知るところではないと、こうイエス様がおっしゃいました。で、そこでも話しましたが、これはじゃあ考えなくていいと。世の終わりということはずっと先の話であるとか、そんな大したことではないとか、クリスチャンにとって、なんていうのかな、そんなこう、まあ、あるかなっていうぐらいのものだっていうことを、こういう考え間違いだっていうことも話しました。で、それがもう早速2章でこの出ていて、ペテロはこの御霊が注がれたという印は世の終わり、この終わりの日にある一部なんだということ、この最初にあるこの出来事なんだということをね、話しているんですよ。人間ってね、この教会史見てもそうなんですけれども、人間ってどうしてもね、落ち着きたいんですね。何を言ってるかって言ったら、この使徒の時代の働きというのは本当に聖霊が導いて、何が起こるかが分からなくて、そしてただただ主を求めてって、主の導かれるままに動いてってですね、次が分からない、でも神を信じて、約束を信じて、そして生きている、命となってるんですよ。この生命のある共同体になってるわけですよ、イエス様の命にある共同体。 だけれども落ち着きたいというふうに願ってってしまう。で、それが起こったのが、300何年だったかな、ミラノ勅令といって、キリスト教教会とか宗教が公認された、大丈夫だよって言われた。で、今度は国教化したんですね。キリスト教が国の宗教になっちゃったんです。 だからもうでっかい教会堂とか建ててですね、そしてむしろクリスチャンじゃない方が迫害されるみたいないう風になってって、この聖霊の働きも同じで、聖霊の働きというのはその時のこの聖書の時代の時のものであって、もうこの聖書があるからね、あの聖書を知りたかったら神学校行って神学教育を受けなさい。宣教師が外、この他の国に行く、そしたら外国語学校がしっかりとあるからそれを学べばいいんだ。でこうどんどんどんどんね、こう制度化してっちゃうんですよ。落ち着こうとしちゃうんですよ。私たちって今コロナの時期で落ち着きたい。このコロナが収束してですね、また元に戻す。でもこの中で主を求める、このコロナでさえが神様の中にあって、そして聖霊の力を求めていくわけじゃないですか。でいつも落ち着かない中にいるのが正常なんです。で実はヘブル人への手紙の1章によりますと、一章の二節によりますと、この終わりの時には御子にあって私たちに語られましたって書いてあるんです。イエス様が来られた時にはもう終わりの時なんです。メシアが来られるっていうことは終わりの時なんです。そしてその中にあって、切迫した状況の中にあって、この悪い時代から救われなさいというメッセージになるんです。今神の怒りが来るかもしれない、神が忍耐しておられるけども来るかもしれない、だからここから救われなさいよって、でこうやって教えて御霊に満たされなさいですね。そしてこの世を賢く歩んでいきなさい。でこういう緊急事態宣言がずっとあるんですよ、イエス様来られた時から。でこの緊急性を持って、切迫性を持って生きるように私たちは導かれているんですね。私も含めてね、どうしてもね、まとめたい、理解したい、変化が起こらないようにしたい。でも福音書はそうじゃない。驚いた、驚愕した、さっきも呆れ果てた。私たちのコントロール外なんですよ。それを神が行われることによって、私たちが神の前でへり下って神を崇めるように、そのように神はしたいんですね。でですね、イスラエルの皆さん、22節、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な印を行い、不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方ご自身がご承知のことですと言って、はい、ペテロは聖霊が降り注がれたというこの後でイエス様を語ってます。イエス様がヨハネの16章の14節で弟子たちに、御霊は私の栄光を表されますと言いました。聖霊が力強く働くときにイエス様の栄光が表されます。聖霊が力強く働かれるときに、聖霊が聖霊が聖霊が聖霊が聖霊が聖霊、聖霊様ではないんです。イエス様が、イエスキリストが、イエス様が、イエス様が、イエス様が、イエス様とイエス様になってきます。でまずこれで福音のもう基本中の基本をペテロは端的にダッダッダッダッと話してきます。でその中心が復活なんですけれども、一つ目はナザレ人イエスと言いました。イエスという名前は非常にユダヤ人に多かったんです。使徒の働き見るとね、なんかね、魔術師でもイエスっていう名前の人がいてねですね。でどのイエスなのかということで、ナザレのイエスなんだと。ナザレという町出身のイエスこそがヤーウェは救いって意味なんですね。主は救いっていう意味なんですけど、イエスはね、ヤホシュアって言って、あのヨシュアから、あのヘブル語だとヨシュアですよ。で主は救い、この方こそが罪から救われる方だと。で次2つ目、この方が神からのこと方だということが不思議と印によって明らかにされたんですね。ここであなた方の間で力ある技と不思議と印を行いっていうふうにあって、はい、このことによってこの方には神が共におられるし、神から来られた方であることが分かるわけなんですね。そして、そうですね、ニコデモが言いました、 ヨハネの3章の2節であなた方がなさっているこのような印は神が共におられるのでなければ誰も行うことができませんとですね。このようにイエス様は印や不思議や力ある技によって神からの方であることが証しされたわけなんです。で3つ目23節神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですということでペテロが語った3つ目が十字架であります。でその十字架というのは神の計画と予知によって起こったということをはっきりとペテロは言っています。イエス様ご自身もですね、この十字架の出来事を聖書全体からモーセの律法から預言者に渡るまで一つ一つキリストは苦しみを受けてから栄光に入らなければいけないんじゃないですかと言ってエマオに行く途中の弟子たちにお語りになってったわけで、この計画と予知に基づいたんだということが非常に大事。もちろんこれはユダヤ人を救う罪をあがなう計画であり、また全人類異邦人も含む罪の備え物となる計画だったわけなんですね。これ強調します。なぜならば異端は言います。イエスの十字架は失敗だったと。ある有名な異端がそうですね。統一教会がそうです。失敗だったって言うんですよ。いたんです、だからいたんです偽りの教えですね。はっきりと計画による、しかしそれで彼らの罪が許されているわけではないんです。許されているというのはそのこれは罪ではないということ、神がそうしたからそうだっていうね、悪をも用いて罪をも用いて神がこのことを行った、十字架につけたのだと今ペテロは明確に話しています。でここにいる人たちは必ずしもその十字架につけるようにこの律法を持たない人々とこれローマ当局ですけれども、あのピラトですね、あのその人たちじゃないですよ。でもですね、そのことが起こったのは杉越の祭りだったんです。で同じように世界中からユダヤ人が集まってきて、そして、ま、あのやっていたので誰もがこれを見ていた。この事件を知らない人はいない。いたらなんていうのこれ地にあのなんていうの、あなたこんな有名な話知らなかったんですかっていう感じになっちゃうんですよね。でそれが今の行く途中の弟子たちが話したんですけれども、でですね、でその時にですね罪状書きがあります。でここに、イエスはユダヤ人の王であると書いてあるんですけれども、ヘブル語に書いてあります。でラテン語でも書いてます。ギリシャ語でも書いてあるんですね。全ての人が読むことができる全世界に対するメッセージだったんです。でこのヨハネの、19章の20節を見ると、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだと言ってるんです。でこれエルサレムの都のすぐそばで起こったことだからって言って、彼らが見なかった人の方が非常に稀だったというぐらい、もうほとんどの人が見た。だからこそあなた方が十字架につけたのですということが彼らはよく分かった。自分たちはユダヤ人で個々人だけど、個々人だけれどもユダヤ人の民族全体としてこの代表者が十字架をつけるように仕向けたのは、これは私たちのがつけたということでもあるということをね、ペテロが話したわけなんですよ。でこれでね、実はね、反ユダヤ主義が起こるんです。教会史っていうのはですね、ずっと後になってなんとこういうことを言い始めました。だからさっき言ったように、ほらキリスト教が落ち着くとね危険なんですよ。逆に何かというと、ユダヤ人がいなくなってほとんど教会の中に、そしたらユダヤ人は見捨てられた神であり、キリストを十字架につけた民だと、こう言って迫害をずっとやってたんです。だから今ユダヤ人でイエス様を信じるという人なかなか起こらない、つまずいてるんですよ。そのキリストとか十字架ってなるとね、もう忌まわしい歴史しか思い出せないからこうなっちゃうんですよ。っていうぐらいつまずきをキリスト者と呼ばれる者たちが行っちゃったから。けれどもここで大事なのは、ペテロ自身もユダヤ人なんですよ。だからあなた方はって言ってる時、自分も含まれてるんです。でこの私たちがこの方をミスしたって、この見失ってしまっていたんだよっていうことを話してるんですね。 で、これは私たちにも当てはまるんです。今度は全人類のための罪の備え物ですから、イエス様は私たちのために異邦人も含めて死んでくださったのですから、私たちも十字架につけたということになって、あの有名な映画メル・ギブソンのパッションですね、あの監督がメル・ギブソンで、彼が唯一あの映画に出演した場所があるんです。顔は出てません。どんなに探ってもメル・ギブソンの顔は出てきません。何が出てきたか、手が出てきました。イエス様の十字架に、この手に釘をこう持っている、そのこの釘を持っている手、つまり、がメル・ギブソンの手なんです。唯一監督が出てきてる、出演してるんです。これは私がイエスを十字架につけたという罪の告白の、あの証なんですね。涙できますね。涙できる。そして24節。しかし神は、このしかしが大事ですね。この聖書の中でしかしっていうことが出てきたら注目してください。これが一番言いたいことなんです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。で、これで5つ目になります、福音の。復活です。で、これが中心で、これを延々と彼は語っていきます。ペテロの説教の中心は復活でした。で、この後で使徒の働きで、パウロが説教をするときも、これも復活を中心に話しました。で、全くの異邦人で異教徒であるギリシャのアテネのアレオパグスにおいても、やっぱりイエスがよみがえったんだということを パウロは話しておりまして、復活が福音の中心なんですね。パウロは第一コリントの15章で、キリストがよみがえられなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、私たちの信仰も虚しいものとなりますと言ってます。で、ここでペテロは死の苦しみという言葉を使っています。イエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたと。死につながれていることなどありえなかったと言ってるんですけども、このね、何がもってありえなかったかというとね、これね、24節のね、この新改訳の聖書のこの印象部分ですね。で、ここを見るとですね、何て書いてあるか、直訳は陣痛って書いてあるんです。この苦しみの陣痛の言葉を使われています。生みの苦しみの言葉を使ってるんです。これ面白いんですよね、お母さんがもう陣痛が始まりましたですね。ね、出るしかないよね、もう出るしかない。赤ちゃんは出産するしかないんですよ。だからこの聖なるものとされている方が、神の方であるとされている方がですよ、ね、死の中にとどまっていることなどできない、赤ちゃんが陣痛が始まったら出るしかないように、死の中にとどまってこの苦しみの中に縛られていることはできないということを言われて、イエス様実は弟子たちにですね、もうこの生みの苦しみを使ってね、復活の話をしたことあるんですよ。覚えてます？ヨハネの16章の21節ですけども、女は子を産むとき苦しみます。自分のときが来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんと言って生まれたということなんですね。で、このことね、どういうふうに考えればいいかっていうと、ダニエルの話を思い出してください。ダニエルが、この獅子の穴の中に入れられましたですね。そしけれども獅子は何も害を与えることがなかったんです。朝早く起きて、ダリオスがね、この王様が言って、大丈夫か、お前は生きてるかとかって聞いたら、私は生きています、大丈夫ですってこう言ったんです。そしてこう言いましたね。神が御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていませんと、このように言われた。義なる人が、正しい人が死刑という、そういう不正なことになったとしても、神は必ずこの人が悪いことは何もしてないと、このように認めるようにしてくださるということですよ。だから死の中に留めておく、死刑の中に定められたままにしておくことはできないということなんですね。このことによってイエスが聖なる方であり、義なる方であり、神の実に子であるということが明らかにされたということを今ここで 話しているわけなんです。でこれからね、25節からペテロは聖書公開を始めます。聖書公開というのは一体何かって言ったら、まさに今やってる最中なんですけれども、聖書本文ですね、こう書いてあるこのところを、これを一つ一つ解きほぐすように、この解説解釈解き明かしてってですね、そして神の言われていることはこういうことなんだということを語っていく、これをね、公開説教と言いますね。あの講義の講に、解釈の解です、ですね。でこれを行ってきます。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も、望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいますと、ここは、詩編の16編です。だから皆さんね、この詩編の16編を開いてくださいって、例えばどこどこ開いてくださいって私言うじゃないですか。当時はもちろん、この巻物しかないわけですよ、ね、こうだからみんなが持ってるわけじゃないですね。だから、まあ、さっきのヨエル書もそうだけど、あのすごいよねペテロって、ヨエル書パーンとこう言えるわけですよね。こうでここでもそうです、別に持ってるわけじゃないね。でこうまず言って、そしてこれはねダビデが言ったんですが、紀元前の1000年ぐらいにダビデって言いました。1000年ぐらい前の話です。言ったんですけれども、他の詩編の箇所と同じようにダビデは聖霊に導かれて語ってたんです。次をご覧ください。29節、兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にありますと。今ペテロはおそらくこの他の弟子たちも含めて、おそらく神殿の敷地内にいると思いますですね。だからこれたくさんのこのユダヤ人たちが集まっていたんですよね。で神殿の丘というのは森屋さんといって、こう皆さんから見てこっちが北だとしますね。森屋さんがこうあって、そしてこのシオン山がこうあるんですよ。こっちがダビデの町と言われて元祖エルサレムです。でそのもの時代に拡張して、こっちの森屋さんのところに神殿を作ったわけです。今神殿があるんですよですね。でダビデの町のところのどこかに先祖の王たちの池、あの王家の家が墓があって、ダビデはそこに、まあダビデが第一王だけど、そこに葬られるようになっていくわけです。でそこに当時はそこに墓があったんですですね。だから今ここで黄泉、この何だっけ、滅びをお見せにならないっていうふうに言ってるでしょ。私にでも滅んでるじゃないかと、墓の中にいるじゃないかと、死んだままでいるじゃないかと、はっきりとこう言うことができますねって言ってるんですね。だからここで言ってる私というのはダビデのことではないと。ここで言ってる黄泉っていうのは死後の世界ですよね。この旧約聖書、あの前の新改訳の聖書だと、ハデスっていうふうにギリシャ語をそのまま書いてるんですよ。あの黄泉のことです。でここに閉じ込められてないよねって、あの、間違えた、ダビデはそのままでしょ、ちゃったらここで言ってる私っていうのはダビデのことじゃないよねって話をしてるわけです。で次ご覧ください。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。それで後のことを、後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのですということです。意味わかりました皆さん。ダビデは彼自身に、あなたの世継ぎの子が、あなたから出てくる末裔の子がキリストになりますよと、この神の国を受け継ぐ王になる、永遠の国の王になりますよと言われていたんです。第2サムエルの7章の12節13節で、 あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てると、このようにダビデに約束していたので、ダビデ自身が自分の子がそう黄泉の中にずっといることはないと、つまり復活するということを、まあ、一人称で私という言葉を使って話している、予言しているんだよということを今ここで解き明かしたんです。でここであなたにある敬虔なものってね、これ前はね聖なるものって、でこれなんで2017が敬虔っていうふうに言い直したのかちょっとわからないんですね。聖なるものがいいんじゃない、ハギオスっていうあれですよ、ハギオスっていう聖、清いっていうね、ギリシャ語が使われてるんですけれども、イエス様は聖なる方であったので、この中にとどまっていることはできないという意味なんですね。で復活するっていう意味です。でここで朽ちることはない、滅びることはないという約束がイエスにあって成就した。この方がダビデの子なんだと、ダビデの子であるキリストなんだということを言い表しているわけなんですよ。で32節、このイエスを神は蘇らせました、私たちは皆そこのそのことの証人ですと。今さっきほらいろんな言葉で語ってたこの弟子たちですよね、私たちがこのイエスが蘇ったことの証人ですということです。それですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて、今あなた方が目にしている聖霊を注いでくださったのですと。ペテロの語る福音の第6番目、神の右に座っておられるということです。神の右に挙げられたイエスがです。わかりますか？だからずっともう一回最初から言いますよ。ナザレから出たイエスが一つ目。二つ目は不思議とか力とか、この奇跡によって神からの方であることが証明された。三つ目は十字架に、神様のご計画に従って十字架につけられた。しかし四つ目が復活で、このイエス様が蘇ったと。そしてその後で天に上げられ、昇られ、神の右に着座されたということ。王子としてついておられるということです。これ何度となくイエス様がお語りになってました。ヨハネの17章の5節で父なる神にこう祈りました。父を今あなたご自身が見舞いで私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、ってイエス様が世の始まりの前から永遠の昔から持っていた栄光でまた輝かせてくださいと、栄光を持たせてくださいと。イエス様使わされただけなんですね、人の間に住まれて。そして戻ると、天に上げられて神の右の座に着かれる。そしてイエス様があのカヤパの前でね、大祭司カヤパの前でも、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲にと共に来るのを見ることになりますと。でこれ右の座につくということを見ることになるってね、こう言った。だから神を冒涜しているということでイエス様は死刑判決をユダヤ人の前で受けたんですね。イエス様はへりくだった方です。この人の姿を取られて、クリスマスですね、赤ちゃんとしてお生まれになって肉体を持たれて、で、その人間の中でもしもべとして生きられました。そして十字架という癒し目までも受けられて、そこまでも忠実にご自分を低くされてっていった。それゆえに神はイエス様を高く蘇らせて高く引き上がらせたっていうのがピリピ書の2章かな、書いてあるんですね。そしてあらゆる名に勝る名が、全ての主権の上の主権が与えられて、全ての人が膝をかがめて、全ての舌がイエス・キリストは主であると言って父なる神が褒めたたえられるとピリピ書に書いてあります。で、ペテロ自身もですね、第一の手紙で3章の22節で、イエス・キリストは天に昇り神の右におられます、御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのですと言うんですね。信じてくださいよ。そうなんです。今イエス様は諸々の権威と権力を服従させて、イエスの名というのはこのような名、 だから弟子たちに対して、私に一切の天にある地にある一切の権威が与えられているとイエス様がおっしゃった。神の右の座についたわけです。ちなみにですね、あとで出てくるからいいや、飛ばそうとしちゃった、あとで話します。7つ目話します。7つ目、聖霊の注ぎです。ですね、イエス様は天、神の右に就かれてお仕事がありました。父なる神の、が与えられた約束、聖霊をご自身を持って弟子たちに注がれるということです。賜物を分け与える、まさに何ていうのかな、こう勝利したですね、敵に勝利した王が、このそこの自分の支配している人たちに、この分、贈り物っていうのは、そこからどんどんこう贈り物をあげ、分取り物でこう贈り物をあげるみたいな、そういう意味合いでこの人々に賜物を与えられる、これが、聖霊の注ぎとしてイエス様が与えられたんです。それで彼らにが、いろいろなそれぞれの国の言葉で、神様を賛美した、異言で神を賛美したんですね。これありましたね、ヨハネの福音書の16章の7節で、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません、しかし行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますと。イエス様地上に残ったままだったらそれ助け主は来ないけれども、イエス様が神の右の座に着いたら助け主が来るよと言われたわけです。そして34節、ダビデが天に昇ったのではありません、彼自身こう言ってます、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは。またダビデの話をしています。なんでかというと、詩篇の110編を見ますと、そこにダビデが話していて、神の右の座についている、これダビデが王だから、イスラエルの王だからね、ダビデがついてもおかしくないなってユダヤ人思っちゃうかもしれませんけど、そうじゃないと。ダビデ自身がキリストのことを私の主って呼んでるんですよ。そして神の右の座についているって話を詩篇の110編でしてるんです。これメシア詩篇ですね、キリストを指す示す詩篇ですね。イエス様ご自身もここを引用されて、なんでダビデの子って言われてるのに、キリストはダビデはキリストのことを自分の主って呼んでるんですかって言って、パリサイ人とか答えられなかったでしょ。そこの箇所ですよ。ダビデじゃなくてキリストご自身がそうなんだということです。ちなみに詩篇の110編はこの後で立ち上がる時がある。だからこう座ってるでしょ、今こうやってこう立ち上がると。で2つあるんですね、立ち上がるときって。ステパノのね、殉教を見ると分かるんだけど、殉教者を受け入れるとき立ち上がるんですね、受け入れるために。もう一つはね、再臨されるときです。一切の権威をイエス様は持っておられます、今も。そして私たちのために取りなしをしてくださってます。ヘブル書にも書いてるし、ローマ人の手紙の8章にも書いてます。けれども立ち上がるときが来ます。立ち上がるっていうのはつまりどういうことかって言ったら、反抗している者どもを滅ぼす時です。この世界の国々の王たち、そして軍隊ですね。で、神とキリストに対して歯向かうということが詩篇の2編に書いてあります。で、黙示録の19章にも歯向かっている姿、反キリストを率いる軍隊ですね、全てのこの諸々の軍隊で、イエス様が戻ってこられて、滅ぼして、そして、この究極の、この平和をですね、この世界にもたらし、キリストにある、この平和と正義が満ちている神の国が建てられるわけですね。36節、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと。あなた方が、あなた方の救い主であられるキリスト、あなた方の主ともされている、これされたって書いてますけど、証明されたっていうふうに考えていいですね。ここまで印と不思議を持って、また復活を持って、そして今聖霊の印まで与えて、もうこの方が主でありキリストであることは明らかですよと。そのキリストでも主である方をあなた方が十字架につけたのだと、このようにしてはっきりと罪を示しました。イエス様は言われました。この助け主についてヨハネの16章の8節で、この方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかにされますと。聖霊に満たされたペテロが彼らの誤りを 明らかにしたわけですね。37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。心が刺されました。素晴らしいですね。心が刺されるということは真理の言葉を語っていたということです。イエス様はこのように言われたことがあります。マタイの22章の16節で、あなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っておりますと、ね、この誰にも遠慮っていう日本語の、ね、いい言葉で訳してるね。遠慮しない方だと知っておりますと。でこのようにイエス様は評されたんですね。で神の言葉っていうのはそういうものなんですね。この、ヘブルの4章の12節で、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと。なので福音の真理を語るもの時はまっすぐに語る必要がある。どうしても核心部分は迂回したくなる、ね、こう本当はこうまっすぐなんだけど、こう核心、このね、これが核心だとしたらチュッとか出てくるここを隠したくなっちゃうんですよね。でそれ何を隠したいかって言ったら、ね、罪ですよ。今ここで十字架につけたんだってはっきり言っちゃったでしょ。隠したくなっちゃう。しかしそれはやってはいけないということをパウロが若い牧者であるテモテに言いました。第二テモテの2章の15節で、あなたは務めにふさわしいと認められている人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと。また第二テモテの4章の2節では、相手が受け入れようが受け入れまいが、しっかりと務めを果たしなさいということを言っています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。十字架につけたのですとはっきり言いました。責めました、叱責しました、いや過ちを明らかにしました。だからこそ彼らが、私たちはどうしたらよいでしょうかってこう言ってくれてるんです。ここね、こうちょっと砂糖にまぶして、あのなんだこう柔らかくしていったら、こういう反応出ない。どうしたらいいかって言ってくれなかったと思う。で38節、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。イエス様はこう言われたんですね。ルカの24章の47節で、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるということで、悔い改めなさいというのがまずしなければいけないことだったんですね。これは誰もが話してます。バプテスマのヨハネからイエス様ご自身もですね、神の国は近づいて悔い改めて福音を信じなさいということですよ。思い直すっていうのが初めの言葉です。悔い改めというのは単に悲しむことではありません。ああ、なんかこういうことやっちゃいました、すいません、またやりますではないんです、ね、すいません、待って、ね、許してくれるって書いてあるから、あ、許された、じゃあ次もまたやります、あ、許された、またやります、すいません、じゃなくて、あんまりにも罪を悲しんでるから、もうこれはもう金輪際やりませんって、これが悔い改めです。おい、やってらんないよこんなことって、罪を悔いて悲しんで、で離れるんですね。で離れるっていうことだけじゃなくて、今度はねくっつくのもあるんです。イエス様に立ち返るんです。イエス様につながるんです。自分を捨てて、どんなことがあってもイエス様から離れないということですですね。そうすると罪の許しを受けることができます。どんなに悪いことを今まで知ったことがあっても、千個の罪を犯したとしても帳消しです。で多くの人はずるいって言うんだよね。そんな10個の人を帳消しにするのと1000個の人を帳消しにするのって、そんなって言うんだけど、神様の清さは人間が10個1000個って言ってるだけで、神様から見たら 全部に同じですよ。絶対的に正しい方だから。私たちいつも相対的に見てるから、この人は大して罪深くない、大して罪がない、こっちはすごい罪深いって、こう私たちが比べてるんですよね。神の前では全ての人は罪人です。で、全ての罪を許してくださいます。で、そのことを示すためにバプテスマを受けなさいって言ってるんです。で、バプテスマを受けたら罪が許されるって意味ではありません。先週の木曜日もバプテスマ式やりましたけど、あの時に罪が許されたんじゃないんだよね。それまでね、イエス様告白したけれどもね、この7月の23日になる時までね、ずっと罪を隠していて、ああ罪だ罪だ罪だ、うーって言って、あそこでバーンと受けたらバーンとなくなったっていう意味ではないんですよ。そういうなんかマジックでも手品でもなくて、もう神様に全てを、イエス様に全てつながりますっていう表明でしかない、表明でしかない。結婚をした夫婦は結婚式を挙げます。そうですね。で、それは結婚したという事実を証人で見てもらうためなんです。あれ証人なんですね、参加者は。結婚、もちろん神の前で結婚するんですよ。けれども、周りで見てる人はそのことを確認するというか承認する、認めていくということです。で、同じようにバプテスマというのは、イエス・キリストの名によるバプテスマというのは、そのイエス・キリストの死につく、自分の罪は、古い人はキリストと共に死んで葬られて、キリストが蘇られたように私も新しい命に預かったんだという、キリストについたんだという、このバプテスマなんです。で、これを表明です。だからペテロもね、そのこと言ってて、第一ペテロの3章の21節で、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なんです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約なのです。誓約だって言ってるのね。その健全な良心が神の前で対して、だから私はイエス様のこの死と蘇りにつきますという誓約なんです。決意なんです。そしてその中にあって、賜物として聖霊を受けますと、彼らが他国の言葉で話した、の異言を話した、の印として現れましたけれども、聖霊の賜物が、聖霊のバプテスマはあなた方にも悔い改めているのなら、悔い改めて福音を信じている者に与えられますよということです。だからこの約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいる全ての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられるのですと、普遍性を話しています。誰にでも、今そこにいる人たちだけではない、その彼らの子孫です。つまり信仰を受け継いでいく人たちです。それだけではなくて、遠くにいる人々に、これはね、異邦人も含まれているわけですよ。その神からかけ離れている人たちっていう意味も含まれるわけですよ、ね、で、コルネリウスが聖霊のバプテスマを受ける場面が確か10章かな、使徒の働きの10章出てきます。ローマの百人隊長ですから、彼はもうかけ離れてるんです。でも受けてるのにね、ペテロ自身がびっくりしてるんだからね、うって自分は福音語ってただけだからね。だから聖霊のバプテスマの方が先になっちゃったんですよ。聖霊のバプテスマを受けてから、あ、もう受けてんだから、聖霊のバプテスマ、だから水のバプテスマを受けない理由がないって言って、そのイエスキリストの名による水のバプテスマを受けたんですね。で、私たちが、もうこの人無理だよって、もうとんでもない生活してるから、もう堅くなでどうしようもないから、ね、そんなこと言ってる時ってね、自分がどうだったかっての忘れてね。いや、僕も入ってくる時ね、教会始めてくる時もクリスチャンじゃないから親もね、でもう自分のこともよく知ってるからね、人に言えないことやましいこともやっててさ、で教会行ったら自分が怪我すると思ってたもんね。今もなんかさ、もう堂々と入ってきちゃってさ、なんかさ、かっこつけてるけどね。ということを考えれば、思い出せば、恵み、賜物、贈り物なんですよ。皆さん、何だっけ、時給給付金、何だっけ、何だか給付金10万円、あれ、何て言うんだっけ、正確には。ね、誰にでもくれるじゃん、誰にでも。頑張った？頑張ってないよね。なおさらのこと、ここで使います、この聖書の言葉でも、なおさらのこと。 聖霊の賜物は恵みなんです。賜物なんです。贈り物なんです。信じて受け入れるものなんです。アーメンですか。
アーメン、
アーメン言ってたよね頑張った人じゃないし、スーパークリスチャンでもないし、特別なエリート的なクリスチャンでもないし、誰でもそうなんです。いや私は、いや私はじゃないでしょう。特別枠設けないでくださいよ。10万円の給付金を受け入れる、あ、まあそれ拒んだ人いるけどさ。で、そして、あ、だからこれはあれですよね。私たちの神である主が召される人なら誰にでもってこう言ってるんですね。で、ぜひですね、こう知性や自分の理解で聖霊の働きをとどめることがないようにしてください。で、こういくらこう言っても私も含めてね、やっぱりね、知性にかなわないことが起こると、やっぱりね、いやそんなこと起こんないよねって思っちゃうんですよ。それを御霊を消すっていう言葉を使われてます、聖書に。御霊を消す、それは火を消すみたいな、ふってこう消しちゃうみたいなものです。で、消すことができちゃうっていうことで、だから御霊の働きをこう拒むことができちゃうわけです。で、私これね、本当に神様に委ねていくっていうことです。そして任せて信じていくということなんですね。で、これが先ほど見たように終わりの日、大患難、主の輝かしい日が来るまでに続くっていうことが書いてある。第一コリントの13章を見ると、完全なものが来たら廃れるって書いてます。この賜物は異言にしても予言にしても知識にしても。完全なものって何か、聖書が全部整って、もう教会も整ったからじゃないんだよ。今言った言葉、事実そういう解釈をする教会がたくさんあります。解釈してます。違います。聖霊の力は教会史を通してみても、このいわゆる指導者、教会の指導者は初代教会の教父と言われている人たちから、あの最近だったらこの 近代に近くなったらスポルジョンも含めて、でもっと近代だったらロイド・ジョーンズも含めてですね、もっと今生きてるおじいちゃんで、あの小山礼二先生って、あの今ルンルンおじいさんっていうかで、僕も大好きで見ちゃってるんだけど、ブログじゃない、 YouTube 動画、彼も聖霊のバプテスマを信じてます。今もあるんだよって。で、これ必要なんだよ。どうして私たちが人々をイエス様に導けるんですか。自分の力って無理なんですよ。自分の力だったらペテロだよ。ペテロ、ちょっとお前はあの仲間じゃないか、知らない知らないって言っちゃうんだよ。僕たちはそのくらい弱い。僕じゃない、聖霊の力なんですよ。弱い時にこそ、さっき歌いました、勇士、あ、さっきっていうか朝かな、どっちだっけ、
さっき
だっけ勇士、弱い時に勇士なんですよ。いや私弱い、だから勇士なんだよ。俺結構うまくいってる。ダメ、強いって思ったらダメ、ペテロになっちゃいます。弱いと思ったら強い。不思議だね。なんでこうなんか一緒になってくれないのって意地悪いと思うけど、恵みの世界だってことです。恵みっていうのは受けるに値しないものを受けることなんです。そんな受けるに値しないんですよ。10万円どころじゃないんですよ。銀行の口座に1兆円、1兆円、これ国家予算以上のものが与えられてるんですよ。私たちには世界をキリストもに相続するって書いてある、聖書には。イエス様戻ってきたら世界をキリストと共同の相続人だって書いてるんですよ。宇宙より大きいよやばいよこれ、今の言葉使うと現代用語やばいってのはすごいって意味だよね、今だとねで、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。3000人驚くべきことが起こりました。で、神殿の敷地内で説教したとしたら、考えられるのは、そこのね、神殿に入るときって、ミクベと呼ばれる洗礼層、あるいは神霊層って言いますが、こう階段で入っていってね、で、こう外出てくる、で、この全身が水に入る。それ、洗いの儀式を行ってから、神殿で礼拝をします。で、それがね、今でも遺跡でもうワンサが出てきてます。あとはベテスダの池っていうのが神殿の敷地の、ね、北の方にあるんです。あのほら、足並みの人が治った、おそらくそういうのを使って でね、牧師さんから受けなきゃいけないとか、ペテロさんから受けなきゃいけないじゃないと思う、多分そんな3000人もいるでしょ、受けた人が次にね、あのじゃあ、って言って、承認になってくれて、じゃあ、こいつ、お前受けろよとかって、順番にやってたと思うね、もう本当にその弟子が授けたみたいな感じ、だからイエス様を信じたばっかりで、この受けた人が次にこう見てって、承認になってったみたいな感じ。そうやって3000人が次に仲間に加えられたと書いてます。でこの仲間という言葉が使徒の働きに何度も出てきます。共同体での意味です。共同体、いい意味で仲間意識って必要ですね。悪い意味でほら仲間意識ってあるじゃないですか、こうなんかグルになってっていう意味でのね。でも共同体の中でに入ったんだっていうことなんです。だからバプテスマを受けるっていうことは共同体の中に、私たちの仲間に入るっていうことなんです。そして彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。教会が始まりました。活動が始まりました。教会の活動がここに4本柱としてまとめられてます。一つ目、使徒たちの教えを守りました。使徒たちの教えって何ですか？新約聖書のことです。で、新約聖書というのは旧約聖書に基づいてますから、旧約聖書も入れた聖書のことです。今私たちが読んでるのは使徒たちが書いたものです。人たちが教えているものを、その当時の人たちが聖霊の導きで編纂して、そしてこうやってまとめているものであって、私たちは使徒の教えを継承している。受け継いで、固くそれを守っていくということです。だから、ただ信条として、抽象的な、その何ちゅうの、それこれこれを信じますだけじゃなくて、その中に生きていく、生活していくっていうことも含まれます。この教えをしっかりと守っていくということが教会であって、だから、私たちの教会では、聖書の学びということ、これを大事な教会の活動の一環としているわけですね。イエス様が弟子たちに、大宣教命令で、マタイの28章の20節、私があなた方に命じておいた、すべてのことを守るように教えなさいってこう言ってるんですね。そして今度はパウロがテモテに対しては、この第一テモテの4章の13節、私が行くまで聖書の朗読と進めて教えに専念しなさいと言っています。第二に交わりです。交わり、ギリシャ語でコイノニア、共有するとか分かち合う、分け合うという意味があります。そのことによって一つになるということなんです。一つになる、分け合うので、自分のものを分け合うこと、分け合う、お互いに分け合ってくる、こうやってこういう感じですね。分け合って与えるんだけど、一方じゃなくて双方がやっていくわけです。相互にやっていくわけです。で一つになっていくということをやると、自分のものを主張することはなく、主にあって分かち合っていくので、一つになっていくんです。援助と訳されているところさえあります。ローマの15章の26節に、それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。この援助もコイノニア の言葉使われてるんですよ。援助がコイノニアなんですよ。わかります？この援助を受けた人はね、ただ物を受けて助かったんじゃないんだよね。その人と一つになったっていうか、その人との気持ちが通じているでしょ。孤独、その、ね、貧しいとか、こと書いてるっていうのは、単にこと書いてる、物質的にこと書いてるだけじゃなくて、精神的にも孤独とか、そういう分離、そういうものから救われてるわけでしょ。一つになっていくわけなんですよ。その与えるっていうことが中心ですね。分かち合う、分け与えていくっていうことが中心になっていくのが、これが交わりです。ね、ちょっと交わらないとか何だかって言ってさ、これお茶飲む、これも素晴らしいですよ。いいですよ。それを否定し、全然否定しなくてやってほしいけれども、けれどもさ、その時にさ、ねえ、あそこのレストラン美味しいわねとか何だかって言ってさ、趣味を分かち合うとか、なんか 自分が何かそこから受けるためにね、何かここつまんねえって何だかつって、だから自分がいつも受けるだけだったらこれ交わりじゃないんですね。結果として受けます、結果として。けれども与えるっていうことがベースにあって、そして交わりっていうのは成り立つわけなんですね。で3番目がパンを裂くです。でこれね、実はね、交わりの延長なんですけど、主の死に預かるんです。そして分かち合うんです。イエス様がこの私の体です、取って食べなさいって言ったこのパン裂き、そして、杯ですね、ブドウ酒の杯も、これは私のあなた方のために流される私の血です、取って飲みなさいって言って、イエス様の血に預かり、そしてイエス様の肉に預かるわけですけれども、これイエス様の死に預かる。でイエス様との交わりなんですが、同時に同じものを他の人も一緒に、同じパンから同じ杯から、まあちょっとね、やっぱりあの唾とかのことがちょっとね心配だから、あのでもちゃんとやってる教会多いですよ、結構あのこう一つの杯からこうちょっと吹きながらね、こう回し飲みしてるところもあるけれども、そのことによってキリストにあって、イエス様にあって私たち一つになったんだっていうことを表します。恋の出です、これもです、ね、礼拝の中心です。で第4に祈りですね。祈りは教会の活動の中心にしていかなければいけません。で人たちがどれほど祈りに専念しているかっていうのが、この配給についての問題が出てきた時にですね、この、配給のために使える人たちを7人任命したんですね。ピリポも含めてステファノもピリポもそうですよね。でその7人をやった後でこう言ったんですよ。6章の4節で、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと。御言葉の奉仕のみならず祈りと御言葉の奉仕って言ったんです。祈りがこの重要になってくるんですね。だから祈って祈って祈って、そういうことによって教会が進んでいく。これからもね、見ていくと分かる、使徒の働きでも祈りです。でも一緒の時から祈ってるじゃないですか。一つ心になって祈って、その時に聖霊が与えられてるわけですよ。でこの活動によって彼らのうちで実が結ばれていってます。43節、すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われたっていう。恐れっていうのは健全な神を恐れる恐れであります。これとても良いことです。聖なる聖霊って聖なる御霊でしょ、清い御霊ですね、が働かれているところには神への恐れかしこみが、恐れが生じます。それがあったので、神を恐れているので、多くの印と不思議が人たちによって行われていったんですね。御霊が自由に力強く働くことができ、だからその聖なる神であるということを私たちが知っていく必要があって、心の清い人は幸いです。その人は神を見るからですと、このように、言っているわけなんですね。で44節、人となった人々は、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたと。これがね、交わりの具体的な表れだったんですね。自分のものを分け与えた、一切のものを共有して、そして必要に応じて分配していった、愛の動機、自発的に行われています。じゃあこれを教会でやるべきかどうかということになったらちょっと別問題なんです。でそれは現実的ではないということだけじゃなくて、それよりもこれを読み進めていくと、うまくいっていないこの共産体系っていうんですか、共産主義の、ね、これ財産を共有してるわけじゃないですか、全て。どうですか皆さん、今口座、ね、全部持ってきてくださいと、不動産も含めて権利証書もね、はい、全部持ってきて、で必要に応じて配りましたね、これだけの家賃が必要、じゃあこれ渡していくからって。これやったとしたらね、何が起こるかというと、6章では ヘブル語を話すユダヤ人に対してギリシャ語を話すユダヤ人が不平を言っていたんです。配給が、そのヤモメに対する配給がね、差別があったっていう話があったんです。うまくいかなかったんですよ。そしてさっき少し引用しましたが、援助したパウロたちが一生懸命いろんなね、あのところに行って、教会に行って、援助をね、この募ってった募金じゃないけど募ってったのは、エルサレムの貧しい兄弟たちのためで書いたんですよ。危機が起こった時にうまくいかなかったんですよですね。なので、これをやりなさいっていうふうには書いてないんですね。愛の現れだったことは確かです。そして分かち合っていきたいっていうことは、これはすごい聖書的なんですが、全部を財産をひとまとめにするっていうことが必ずしもモデルではないですね。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと。素晴らしい。ここで一つ、ここで強調されているのは、心を一つにしてです。心を一つにして宮に集まりました。これユダヤ、彼らはユダヤ教徒でもありますから、ユダヤ人ですから、宮に集まって、でそこで、まあ、ユダヤ教徒の中のナザレ派みたいなもんですよ。イエス派みたいな感じで、この道とも呼ばれてますね、この人の働きでは。だから宮にも行きました。だけど一つになっていったんだと。そして祈り合って、そして神を賛美して、で彼らがね、この敷地内でね、こう、なんか集まってこうやって祈って、でそして神様賛美して、で今度は家々に行きました。でそこでパンを割いたんです。で生産に預かったんですですね。で喜びと真心を持って食事しましたですね。もう本当に日ごとの糧をね、与えられるように祈りなさいとイエス様は言われましたけれども、たとえ貧しい兄弟であってもね、ここで本当にその一つわずかなものをね、喜びと真心を持って食事した。特に中東はですね、食事なければね、無理なんです。もう交われない。中東は食事文化、まあ、アジアもそうだよね、まあ日本の私たちはちょっと個人主義が発達してるから、同じ釜の飯っていう言葉あるけれども、韓国の教会で厨房がない教会はありえません。中国の教会でも出します。でこれが普通であって、そして中東でも食事というものがこの交わりを象徴している、仲間であることを象徴しています。でこれでやってって、そして神を賛美してました。不平不満じゃなくて、感謝して喜んで賛美していたんです。それで民から好意を受けてたんです。共同体として好意を持たれてたんですよ。素晴らしくありませんか、うん、ですね。クリスチャンってね、個人プレイじゃないんですよ。もちろんそういうふうに導かれる時ありますね。例えばピリポがなんかこう、ガザに飛んでってね、そこでエチオピアの宦官にこう伝道して、またなんかワープしてる、これ御霊でバーッとこに戻ってって、でピリポがそういう個人プレイもあったけれども、基本的に一つですよね。一つに動いてました。チームプレイって言ってもいいですね。でその姿を見て好意を持たれていました。最後に毎日ですよ、毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったんです。すごくないですか、毎日。後にね、あの祭司長かな、エルサレムにこの教えでいっぱいにしやがってとかってね、いっぱいってなってね毎日救われちゃったんだから。でも大事なのは主が加えたということです。実はカルバリーチャペルが始まったのはチャック・スミスを通してなんですけれども、彼がここの言葉をヒントにしたんです。その前にさっきのこの使徒の言葉を固く守って、そして交わりをし、パンを裂き、そして何だっけ、祈ったと。でこれをやっていれば主が加えて与えてくださる。でここに気づいたんですね。誰が主語か、主が主語なんだと。だ私たちは聖霊に導かれる、聖霊に満たされるということを習いました。でこれをね、個人主義的に捉えないでください。こう満たされて感情が高まって、うわースーパークリスチャンでも自分見るとなんか情けなくなる。いやそれが健全なんですよ。自分見たら情けないですよ。相変わらず情けないですよ。そうじゃないんですよ。自分に関係ないの、聖霊のバプテスマは関係ない。 いやもちろんね、自分が喜びに満たされる平安があるって、でもへりくだった中であるからね、それはね。自分がダメだなって思ってる時にイエス様が近づいてくださって、イエス様に会えて嬉しいっていう救いの喜びでしょ。うん。そしてその喜びの中に生きている仲間が一緒にいて、それはね、伝播する、感染しますよ、好意を持たれますよ。で神が救いを、救われる人を加えて与えてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、教会の始まりを教えてくださいました。そして私たちにすべきことを見させてくださいました。ありがとうございます。主よ、私たちは心を一つにしてこうやって祈っています。でこのことによって本当にあなたが、私たち一人一人に語りかけてくださり、またはあなたが祈りを聞いてくださって力強く聖霊で動かしてくださることを知っています。あなたご自身がどうか私たちを大胆にさせてくださって、ここから本当に福音イエス様の証を立てていくときに、どうぞ聖霊で満たしてくださいますように、恐れることなく、そして自分の、この勝利者として歩ませてくださいますようにお願いします。弱い時にこそ強いということができるように、イエス様の恵みを知ることができるようにしてくださいますようにお願いいたします。そして本当に、本当にこの救われる人が加えて与えられる、もう私たちのやっていることではなく、私たちの努力ではなく、神の全く憐れみによって、全く恵みによって、あなたがなされていることを私たち眺めていくような、そういう聖霊の働きをどうぞあなたご自身がここで主権を持って行ってくださいませ。そのために必要なのは私が清いことです。主よ、どうぞ今罪を犯しているこの思い出すものを本当告白して、そして悔い改めて捨てて、そしてあなたと共に歩むことを決意できますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。